リスナーの皆さん、こんにちは。毎月第2第4月曜日のこの時間は、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は京都府立大学広報委員会学生部会カプカプラジオのメンバーがパーソナリティとしてお送りします。本日は遠藤瑞希がパーソナリティを務めます。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍する方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組タイトルの共同参画という文字は、京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しています。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストをご紹介します。本日は特定非営利活動法人京都子育て応援団の長谷川愛さんに来ていただいております。それでは早速、どのような活動をされているのか、じっくりお話を伺いたいと思います。本日は特定非営利活動法人京都子育て応援団の長谷川愛さんにお越しいただきました。長谷川さん、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いいたします。
京都子育て応援団さんは2回目のご出演になります。前回は子育て支援に関する様々な活動について伺いました。
はい、子どもが遊べる場所を増やすために向こう市役所と協力をして公園美化活動を行ったり、子どもや大人が一緒になってアクティビティやワークショップが楽しめる地域交流マルシェを開催するなど、さまざまな取り組みを行っています。
なるほど。現在は東向こう地域活性化プロジェクトに取り組まれているのだとかお伺いしました。
はい、これまで向こう市で辛いけど美味しい食べ物にこだわった激辛商店街による町おこし活動に関わらせていただきました。そして今は東向こう地域の町おこしに取り組んでいます。なぜ東向こう地域の活性化に取り組むのかというと、今向こう市では JR 向こう町駅の東口を数年後に開設させる予定です。さらに日本電産、現在のニデックが第二本社をJR 向こう町駅の東側に建設を予定しています。そのため JR 向こう町駅の東口が開設されても、阪急東向こう駅エリアが駅裏とならないように、東向こう地域活性化プロジェクトを考えました。子育て世代の皆様をはじめ、近隣の商店主や事業者さんなど、赤ちゃんからお年寄りまで多くの方を巻き込み、一緒になって町を盛り上げていく、そんな仕組みを作ろうとしています。
町の再開発とともに町おこしに取り組まれているんですね。具体的にはどのような活動をされるんでしょうか。
はい、子育て世代や子育て支援関係者、地域の事業主などが一緒になって地域活動を洗い出し、課題解決に向けたセミナーやイベントを開催したいと考えています。孤立化しやすい子育て世代のネットワーク作りや広域的な交流を生み出していきたいと思います。またイベントの開催にあたっては、他地域で活動実績のある方を講師に招いて、イベントなどの企画運営のノウハウを学ぶセミナーを実施し、一緒に活動する仲間を増やしたいと考えています。最終的には町おこし活動を継続していき、セミナーやイベントに関わった方々が今後も活躍できる機会を作っていきたいと思います。
なるほど。このプロジェクトの企画運営に携わる仲間も募集されているんですね。
はい、そうなんです。私たちの仲間の中には、ボランティアを初めてやってみたから参加してみたいです と一緒に活動するようになった仲間もいます。ご興味がある方は Facebook や Instagram からお気軽にお問い合わせいただけましたら嬉しいです。京都子育て応援団で検索してみてください。
一緒に活動する仲間を増やしながら地域の活性化に取り組まれているということですね。
はい、子育て世代の方や一人暮らしの高齢者からもなかなか家を出るきっかけもなければ、人と知り合う機会も減ってしまったというお話を聞きました。東向こう地域の町おこしを活動して、赤ちゃんからお年寄りまでがつながり暮らしやすい町になればと思います。
子育て世代をはじめとしてお年寄りの方など幅広い交流を目指されているんですね。
はい、そうなんです。8月にお隣の長岡京市でアレルギー対応やグルテンフリーの誰にでも優しいレストランをオープンされた積み木カフェさんにご協力をお願いして、9月27日に初めての町おこし作戦会議を開催させていただきました。商店主さんや子育て中のママだけでなく、ご高齢の方、また医療関係者や向こう市で新たに事業を始められた方、間もなく始めようと動いていらっしゃる方などにもご参加いただいて、さまざまな交流が生まれて開催してよかったなと思います。
本当ですよね。その活動の中で交流が生まれていくっていうのが本当に素敵だなと感じました。今後このプロジェクトをどのように展開していきたいとお考えですか？
これからみんなで話し合いを繰り返して、課題を抽出したものに対して具体的な提案をみんなで形にしていきたいです。例えばクーポン券を参加店舗みんなで作成してみたり、スタンプラリーを実施するとか、クリスマスイベントをみんなで開催するなど、みんなで話し合ってきたこととか具体的に形にしていけるように取り組んでいきたいなと思っています。
はい、京都子育て応援団さんの活動を知りたい方、参加されたい方はぜひ応援団さんの SNS をチェックしてみてくださいね。
はい、Facebook で私たちの活動を発信していますので、ぜひ京都子育て応援団で検索してください。
はい、では最後にリスナーさんに一言お願いします。
私たちも一歩踏み出す勇気はなかなか難しいなと思っていますが、共に若者も女性もより暮らしやすい街づくりに向けて、私たちにできることを一歩ずつ楽しみながら、まずはやってみる、トライしてみるということを大切にしていきたいですね。
ありがとうございます。本日は特定非営利活動法人京都子育て応援団の長谷川愛さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都府男女共同参画センターララ京都では、京都市男女共同参画センターウィングス京都と京都府内の男女センターとともに、京都男女共同参画センター防災事業に取り組んでいます。今年度の取り組みとして、11月19日日曜日午後1時30分から、男女共同参画と多様な視点から災害に備えるためにをテーマとした講演と、京都みんなの防災カードワークショップを京都テルサにて開催します。男女共同参画と多様な視点から自分や家族、地域でできる災害への備えを学ぶことができますので、ぜひお越しください。詳細は京都府男女共同参画センターララ京都のホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 075-692-3433 までお願いします。
もっとお話を聞いていたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいなどの問い合わせがありましたら、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。お問い合わせ先は 075-692-3495 またはホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は京都三条ラジオカフェホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は11月13日月曜日のこのお時間にお届けします。お楽しみに。